タロちゃんのジオサイエンスニュース。はい、始まりました。この番組は今週こそはニュースをお届けしたいと思っている地学系ニュース番組です。お届けするのはタロと
ハンスケです。
こんばんは。
こんばんは。先週配信予定の週だったんですが、はい、お休みさせてもらっちゃいました。
はい、すいません。
ということで、ちょっと一周またずれて再開ということでございますが、間が空いたのでね、結構いろいろまずありまして、
はい。
どっちから行こうかな。近い方から行きますと、沖縄に行ってまいりました。
いいなぁ。
で、沖縄、南部戦績って、戦争時代のいろんな、史跡を訪ねるコースがありまして、その中で防空壕の中に入って現地のガイドさんにお話を聞くみたいなのがあったんですけど、
はい。
なんか岩肌が独特な感じがしたんだけど、沖縄ってどういう土地なの？
ほとんどが不可帯のはずなので、
うん。うん、何で？
不可帯って言って、
不可帯っていうの？
不可ってつけるに加えるで不可。
うん。
で、帯は帯です。
ほう。
もともとは太平洋で、また、海で溜まった堆積物が、太平洋プレートに乗ってやってきて、太平洋プレートがこう、大陸プレートに沈み込むときに、上に乗ってたこう堆積物を、大陸プレートに押し付けて潜り込んでいくんで、
うん、
その上に溜まった堆積物がどんどんどんどん溜まっていくと島になるんですよ。それが沖縄です。
へえ。じゃあもともとこれ海にあったものが上に上がってきたって思っていいの？
硬いのはそうですね。
へ
え。なんか写真見る限り、
うん、
堆積岩っていうよりも、石灰岩に見えるんですけど。
あ、そうなの？
なんか、質感が石灰岩っぽいんですよ。
ここ。
石灰岩も出るみたいなんですけど。
これは石灰岩なんだ。
多分ですけどね、写真の、しかもあんまり拡大もしてないので。
うん。
でもなんか、この、ちょっとツルツルっとした感じが、
うわ石灰岩っぽい感じだ。なんかさ、このでもとろけた感じとかさ、でもかといえゴツゴツしてる感じのとこもあり、なんか変な感じだなと思って、
うん、見た感じ鍾乳洞に近いなっていう感じでならないんですよ
そんな感じもした。でも鍾乳洞ってこんなにトゲトゲした部分もあるもんなの？
トゲトゲがどのレベルまでいくかわかんないですけど、トゲトゲしてる部分はありますよ。
あるのか。
はい。
じゃあこれ石灰岩が溶けて、
地下水で溶けてこう、
削られてみたいな。
まあ地下水でどちらかというと削られるというよりは、石灰岩は溶けちゃうんですよ。
言ってたよね。
なのでそれで地下に穴ができてる、がどっか地上につながって、つながるとか洞窟になる。そこを使ったんじゃないかな。
ああ、そんな感じなんだ。
なんか人工的に掘ってる部分もあるような気がするんですよね。
ああ、こう平らになってたりとかするのはそういうことか。
なんか自然にはこんな平らにならないような気がする。
石灰岩は削れるの？硬くないの？
硬くはないです。
じゃあガリガリ削ろうと思えば人の手で削れちゃうんだ。
そうですね、削ろうと思えば大体削れますね、石灰岩なら。
あ、じゃあ多少手が加わってる可能性もある感じなんだ。
でも石灰岩じゃなくても砂岩とかで、でも削ってるところはありますよ。結構なんか削ってちょっと洞窏っぽくした中に仏様を祀ったりとか、
ああ、 なんか海外のやつで見たことあるな。
日本でも鎌倉で見たんで。
あ、鎌倉もそうだけど、あれだ、松島行った時にそんなとこがあったわ。
結構なんか日本各地で多分やられてると思うんですよ。うん、削ろうと思えば削れますよ。
うん、まあ沖縄行きまして、
はい、
でその前日光行きまして、
はい、
いつも滝しか見れていなかったんですが、今回ちょっと時間があって右側、滝に向かって右側の壁面、
はいはい、
見れました。綺麗だね。
あれは滝よりも、うん、あの壁をあの観光しに行くものであって、
うん、
滝はおまけですから。
滝おまけなのっていうか、滝しか見てなかったよみんな。
あのむしろその崖の方をバックにして写真を撮ったんですね
すいませんこっちなんですけどみたいな。
あの結構あの場所取り苦労しないですよ。
うん、しない。だって誰も見てないもん。
あの結構他の人と被らずにあの写真が撮れるっていう最高のポジションなんですけど。
うんうん、そうだよね。いや今度それやってみようかな。怒られるっちゅう
ね。滝一個も写ってませんけど。
お前どこで写真撮ってきたんだって怒られちゃうけど。あでもこれは綺麗だわやっぱり。まあ、まあそれでもやっぱり仕事中だったんでね、あんまりゆっくりではないんですけど、
まあ、まだ何っていう話って一個もしてないですけど、柱状節理ですね。
柱状節理がね、日光の華厳の滝の、なんと関白台っていうところを降りて滝に向かって右側を見上げるとすごい綺麗に柱状節理が見れると。柱状節理って何っていうのはちょっと解説をしといてもらいましょうか。
これなんかに似てるとずっと思ってたんですけど、なんかこんな感じの棒がこう吊り下がってる楽器ってありませんでした、う
ん、あこんな楽器あるね。確かにな
んかそんな感じで結構綺麗なんですよね。
うんうん、
まあ、なんか柱がこうぶら下がってるような、
うん、
壁一面に柱がぶら下がってる、
うん、
まあ大体六角形か五角形ぐらいが多いんですけど、
うん、
あでもそんな綺麗なのあんまりないんですけどね。
これこの番組でこの柱状節理の解説ってしたっけ。どうしてこういう風になるのかみたいな。
したようなしてないようなしましたっけ。
一応もう一回しとこうか。
柱状節理は、地下でマグマが固まるとき、
うん、
まあ、地下と言っても結構浅いところなんですけど、
うん、
でマグマが冷えて固まるときに、
うん、
表面からだんだんと冷えていくので、
うん、
で固まるとちょっとちっちゃくなるんですよ体積が。
はいはいはいはい。
あの大体のものってそうなんですけど、うん、固まるとあのちっちゃくなるっていう、
うん、
収縮しちゃうんですけど、
うん、
でも表面だけがそうなっちゃうとこうひび割れるじゃないですか。
うんうんうん。
それがこう内部の方までずっといくとその最初のひび割れがの形を保ったまま中の方に行くんですね、
う
ん、
あ表面から固まってってひび割れたのがこうどんどん
奥に
中に固ま、要は表面から冷えて固まるってことなんでしょ。
そうです。
で内部にこうどんどん定着されていくときにそのひび割れたものを維持しながら内部に固まっていく。
だからなんか内部に向かってこう柱が一本ずつできていくのが、
うんうんうん、
まあ、これなんです。柱状節理なんですよ、
うんうん、
それがまあ地上に出てきて、
うん、
こう削られて見やすくなると、
うん、
綺麗だねって言われるものが出来上がる、う
ん、この時ね天気も良かったからそのなんて言うんだろう、陰影がはっきりこう出ててすごい綺麗にね、この線が出て良かったですね。
いいですね。私行った時雨でしたからね。
ああ、これはでも日がこれどっちだっけな、お昼過ぎぐらいだったかな。すごいちょうどいい感じの日の当たり方でね。で滝はちょっといまいちな感じなんだけど逆光気味になってくるから。だけどこっち見るにはそれぐらいの時間がいいかもと思った。
まあじゃあ、まあ、滝はおまけ程度に考えて。
いや、仕事は滝だから。
私行った時雨だったせいで、滝の水量がひどいことになってた。
ああ、そうなんだね。前日大雨だったりとか、まあ当日雨でももちろんそうなんだけど。
滝がすごい水量になってるけど、私はそれよりもこっちが見たいんだっていう。
いやー、よかったね。これやっぱりじっくりここを見に行きたい感じはしたね。もう滝はいいやっていう感じがするんだけど。
まあ、もうそろそろ滝見飽きた頃じゃないか。
もういいね。子供の頃にも見てるしね。大人になってからこう何回も来るとは思わなかったわ、と思う。ああ、見てきましたよ。いや、なかなか。これは、やっぱり聞いといてよかったっていうかね、こっちだって見てないもん、誰も。ていうか、これを解説する人って誰もいなくてさ。
多分、いるとしたら私とかぐらい、観光客で行った、混ざってるなんか違う人ですよ。
まあ、バスガイドさんもその、華厳の滝についての説明を行く道中、説明があったりとか、あと、まあ、聞かないと喋ってくんないけど、エレベーターの係員さん、おっちゃんなんだけど、今日これぐらいな感じですよ、みたいな話はあるけど、こっちの柱状設備について喋る人って誰もいないんだなと思ってね。
そうなんですよね。
ていうか見てる人もいなかったけどね。
まあ言われないと気づかないですし、言われてもわかんないですけどね。
うん、まあみんな滝の方ばっかり見てて、俺こっちずっと見てたら、なんで滝も見ずに そっちの写真撮ってんのこいつは、みたいな変な顔で見られましたけど。
そこでこう気づいてほしいですよね、美しさに。
おーとか言う人はいなかったね。なんか滝撮らずに何も撮ってんだこの人は、みたいな顔はされましたね。まあでもこれは行かれる機会がある方はぜひね、右側が特に。これでもずっとぐるっとなのかな、滝の方。
滝の方まで行って、左側にも確かちょろっとあるんですけど、
遠
いんですよ。
ああ、そうだね。左側遠いもんね。右側本当にすぐ近くに見れるので。
やっぱり近い方がね、うん、見やすくて、いいですよね、う
ん。で、おすすめは、お昼過ぎぐらいの時間かな。滝見るんだったら、午前中の方がいいかもしれません。まあ、時期にもよる。で、多少違いますけども、まあ、これ天気のいい日はすごい綺麗ですよ、ぜひ、ね、機会がある方は見てみてくださいということと、さらに前
さらに前だったんですかこれ。
箱根に行きまして、まあ、箱根じゃなかったんだけどね。2泊3日の行事、学校の小学校の行事に同行したら、最終日、まあ3日目の帰り、学校に帰る前に寄ったのがなんだっけ、生命の星、
生命と星地球博物館じゃなかったかな。
ちょっと待って、ね、入り口で撮った写真、
生命の星地球博物館ですね、神奈川県立
っていうところに行ってきまして、ここ行くの初めてだったんですよ、学校の行事で。いろんな博物館とか、お決まりのとこもあったりするんですけど、ここ行くの初めてだなと思って、何があるんだろうと思って、行ってみましたら、もう、入った途端、恐竜はいるわ。
はいはい。
ストロマトライトの壁はあるわ。
いいですね。
あ、これ何、ジオサイエンスニュースでやったものばっかりみたいな。
の写真見る限り、このストロマトライトの隣はチャートな気がしますけどね、この赤いの。
チャートっていうの？
チャートっていう、これも生物の死骸が堆積した岩ですね。
なんだ。
はい。
ここね、入ってすぐぐらいのとこだったんだけど、まあ子供たちがわーって入ってたんで、やべやべやべって思って、後追っかけて、慌てて入って、スルーしそうになったんですよ。これ結構3階分ぐらいの吹き抜けのところにドーンとあるから、これ下入っちゃうと何が何だか分かんないんだよね、見上げないと。だけど解説のおじさんがいて、子供たちになんかに説明してる時に ちょうど目の前をスルーしそうになった時にストロマトライトの壁でどうのこうのって言ったら、うんって耳が反応しましてちょっとしばらく聞き入ってしまいましたが、ちょっと仕事仕事みたいな感じだったので、ゆっくりは見れなかったんですけど、面白そうでしたよ。
もう何年もずっとこう行きたいと思ってる場所なんですけど、
うん、
なかなか行く機会がなくて、
いやー多分ウハウハなんじゃないかなと思いながら、
ウハウハですね。
てか俺でももうちょっとちゃんと見たいなと思った感じ。
じゃあ行きますか。
化石はいろいろあったし、恐竜のなんだっけ、骨の組んだやつ、
はいはいは
い、いっぱいあるし、剥製みたいなのもいっぱい並んでたし、でこのアンモナイトもいろんな種類のやつが並んでたり、まあなんか1時間じゃ見て回れないんじゃないっていうぐらいな、結構な感じでしたよ、
ね、この博物館大学にいた頃によく、
うん、
博物館で特別展やりますとかっていうののポスターのお知らせが回ってくるんですよ。
はいはいはい。
結構遠くても回ってくるんですよ、
うん、
北海道とかどうしろって言うんだよっていうのまで回ってくるんですけど、
うんうんうん、
ここもよく来るんですよ、
うん、
名前が結構独特、
うん、なんかうさんくさとか思って、なんか変な宗教のあれかなみたいな
よくこの名前つけたなっていう、
うん
ので印象に残ってたんですけど、
うん、
なんかやるイベントというか特別展も結構この種に絞りますかっていうなところに行ったりとかしてて、
ね、そもそもこの仕事来た時に、いや俺ここの施設行ったことないんですけどどんな感じなんですかって聞いたのよ。
はいはい。
したらどうもしょぼいら、まあ、その聞いた人も行ったことはないらしいんだけど、
はい、
まあ、いろんなカメラマンに聞くと、どうもしょぼくらしい、しょぼいらしいと。で、子供たちもあんまり見ないから、すぐ出てきて外で撮ってることが多いみたいっていう話を聞いたの。でも全然期待してなかったし、そんなもんだと全然わからず、行ってみてびっくりでした。いや、まあ、なんかちょっとマニアックな感じはしたけどね。
この昔の企画展とか、
うん、
キノコのアートとか、
ほうほうほう、
サメについてだけの特別展とか、
ああだって俺が行った時やつのトンボだけだったよ、
なんか結構そこ行きますかっていう特別展をやってくれるので、
うん、
ピンポイントでそこに当たった人はものすごく行きたくなるっていう。
ああ、なるほどね。ちょっと面白い感じのとこでしたね。これはこれで、700円かなんかで見れるから、結構、で半日十分楽しめるんじゃないかな。
あ、そうか。特別展の方も入ってるんですかね。
うん、そうそうそう。
常設展示は大人500円ですね。
あ、そうそうそうそうそう。なんだった。そう、一応だから特別展のもあれで700円払ったんだけど、特別展のそのトンボのやつは結局入れずじまいで出てきちゃったんだけどね。いやー見たかったとか思って、ね、でもここで解散
のやつはちょっともうすぐ終わりというか11月4日で終わりですね。
ああそうなのか、まあ、次どんなマニアックな特別展が出てくるかもちょっとチェックしてもらいながら、行かれる方は、まあ、さっきもちょっと話したんだけどね、電車だと辛いの？
箱根登山鉄道の駅なんですよね、一番近いのが。
ああ。
確か。
そっか。湯本から、まあ、ちょっと歩いたらきついか。だけど車で行くとね、小田原厚木道路とか青松バイパスからすぐなので、すごく行きやすい場所ではあるんだよね。
電車だと箱根登山鉄道入生田の駅から徒歩3分、
うん、
箱根登山鉄道が小田原から出てるんですよね。
あ、そうなのか。
はい、なんで AR で小田原に行くか小田急で小田原に行くかですかね、
うんうんうん、
そう、すごいですよ東京からの行き方、
うん、
まず新幹線で小田原駅に行ってください。
ほほ、
そうか、新幹線使わなきゃいけない。
小田原からその箱根登山鉄道なのか、ちょっと行きづらいのかな。まあでも車だと本当に行きやすいというか、都内からでも1時間半、2時間もあったら行くんじゃないかなっていう感じなのでね、興味のある方はぜひ行ってみてください。でも半日ぐらい時間見て、こうゆっくり見て回れるんじゃないかというぐらい、まあ、思っていた以上にボリュームがあったかなと。
じゃあ日曜日のちょっと遅い時間に出て、うん、お子さん連れて半日博物館見て帰ってくる。でも、
うん、それぐらいでもいいかもしれないですね。だけどその学校の子供たちの反応を見ていると1時間ぐらい。
ああ、それはガイドさんをお願いしてですね、半日、うん、ガイドしてもらうということで、
まあ、ところどころね説明してくれる人がいるみたい。そのさっきの、ストロマトライトの壁のとこにもいて、説明してたし、他のとこでも何人か見かけたので話をしてくれる人はいるみたいですけど、うん、まあ興味のある子ない子の差は激しかった感じがしますね。
それは大人にも言えることなんで
かもしれないですけどね。でもこの番組聞いてくれてくださってる方だったら、
ああきっと言ったら半日と言わず1日でも
いる、ああかもしれないぐらいな感じでした。結構なかなか見応えがあるところだったんで、というようななんかいろいろとありましたが、
はい、
タルちゃんが山形行ってたんだっけ。
山形行ってましたね。
山形どうでした。
寒かったですよ。
やっぱ寒いのか。俺は沖縄から帰ってきたらさ、まあ、まず温度差はあるのは分かるんだけど、はい、そこから日に日に寒くなってるの気がして
日に日に寒くなっていってると思います。
3日間ぐらいなんか風邪ひいたような感じになっちゃってさ、すごいしんどい思いをしたんですが、山形やっぱ寒いのかも。
私行った時はまだなんか長袖1枚で十分かなっていうぐらいだったんですけど、
うんうんうん、
最後仕事中でも長袖3枚着てたりとかしましたから、冬用のジャンパー
着るぐらい。そんなに寒いのか。
寒かったですね。動いてればあったかいんですけど、
うん、
ずっと立ちっぱなしとかだと、
うん、
風が強いんですよ。何しろ遮るものがない田んぼの真ん中とかだったので
それ寒そうだね。
日が出ると今度暑いんですよ。
あ、そうなの。
日を遮るものが何もない。
あ、そうか、そうか、なるほど。
まあ、そんなところに行って、まあ、仕事中はもう何もできないので、
うん、
間に4日間休みがあったので、
うん、
その間にちょろちょろっと東北を、ちょっと秋田に行って横手焼きそばを食べて、
うん、
であと湯沢にも行ってきたんですよ。
あ、
秋田県湯沢市、
長野じゃない湯沢という、
はい
はいはい、
ジオパーク認定をもらって、
うん、
どうなったかと思ってこう行ってみたんですけど、
うんうん、
まあパンフレットとかは頑張って駅に置いてありましたし、
うん、
それを見ながら行っては見たんですが、
うん、
駅から行ける範囲にこうあまり良さそうなところはなく、
うん、
歩きなので
、うん、
この辺ってやっぱり車がないと移動が難しい
、うん、
で湯沢城の城跡があるからっていうので、
うん、
なぜかそこもジオサイトになってたので、
うん、
行ってみようかと言って行って、なんか名水百選に選ばれた水とかもあったりしたんですけど、
うん、
なんかおばちゃんたち、おばあちゃんたちのなんか集会場みたいになってたので、
う
ん、パスし で、シロワザがこの先に山なんですけど、
うん、あ
なぜか山登りする羽目になり、
うん、
2時間ぐらい山登って、
うん、
最後は獣道みたいになってて、本当にこの道合ってるのかなって言いながら、
うん、
行って、うん、とりあえずもうちょっと整備したろうか。
はまあ、そのジオパーク認定されてももう一つみたいな感じなんだ。
まあ、あの登山しに行くんならいいんじゃないですかね。
あ、そんな感じなの。
いや、まあでもそんなハイキングコースくらいなんですけど、
うん、
途中ちょっと道が分かりづらかったり、
うん、
矢印書いてあるけどその矢印の方向道ありませんけどっていうところがあったりとか。
ほうほうほう。なんか、その認定されるとそういうところが整備されるというのは、じゃあこれからなのかね。
これから頑張るんじゃないですかね。まあでもあれ、下手に舗装とかして自然壊すぐらいなら、うん、あのままでもいいかなってちょっと思ったんですけど。
でも
そもそも何見てもらいたいんだろう、ここっていう。
でもそれでも認定されちゃうっていうのはちょっとどうなんだっていう気がする、しなくもないね。
あ、で、その後、
うん、
まあ、城跡はもういいやと思って、うん、そのままこう、隣の駅まで歩こうと思って、
うん、
歩いてる間に、
うん、
石材店が多いところ、
うん、
もともとそこから石材を切り出して、
うん、
あれは、何や、何使ってたんだっけ、墓石じゃないや、墓石にも使ってたのが、なんか建物を建てたりするときにも使ってるような石材を、
うん、
まあ取ってたところがあるっていうので、
うん、
この道歩いたら本当に両側が全部石材店なんですよ、うんうん、
へえ。
なんとか石材、なんとか石材とかっていうのがこう大量に並んで
る、並んでんの、
不思議な光景を見にして、
へ
え。で、石とかも見て、
うん、
まあ確かに、まあ、面白いというか、まあ建物とかそういう石材としては非常にいい石なんだろうなっていう石だったんですけど、
うんうん、
残念なことにあまり火星岩に興味がなかったので。
火星岩って、
マグマからできた石にあまり興味がないです。
うんうん、ああ、そうなのか。
そういうことが。
じゃあこう、なんか、あ、ここがすごかったとかいうのは見れなかったのね。
特になかったっていうすごい残念な状況だ。
ああ、そうなんだ。ジオパーク認定でどうなるのかってちょっと興味はあったんだけどね。
うん、
じゃあこれからも、まだまだこれから整備される余地がいっぱいある感じなのね。
ですね。うん、まあ、もうちょっとこう何を見てもらいたいかをこう絞り込んでほしい。
うん。パンフレットはどうだったの？
パンフレットは
分かりやすいというか、そのなんか回るのにそのパンフレットは役に立つような感じだったの？
まあ、もうちょっと頑張ってほしいパン
フレットみたいな感じなのか。じゃあちょっとまだまだなんだね。
まあ、観光地に置いてある観光マップ、
うん、
あれの方が、地図はそういう観光マップの方がひょっとしたら良かったかもしれないですね。
ああ、そうなんだ。
普通の国土地理院の2万5000分の1の地形図を使ってて、
うん、
でそれに自分たちでポイントを書き込んだりとかやってたんですけど、
うん、
それの解像度が非常に悪くてですね、
うん、
地図が読みづらい。
そうなのか。
パンフレット自体はサイトからもダウンロードできるので、
うん、
それを見ていただければ多分 何を言いたいか分かってもらえる。
ああ、そんな感じなの。ちょっと残念な感じなんだ。
ただ、説明書きとかは結構多いので、
うん、
写真を交えながら、こう、ここにこういうものがあってとかっていう、説明をこう、1ページ割いてくれたりとかしてるので、
うんうん、
それは見やすいかな。
なるほどね。まあでもそのジオパーク認定っていうものの、なんていうんだろう、基準というか、そこら辺が、うん、どうなんだろうって感じがするね。
私のコース取りが悪かったんだろうかってちょっと思ったんですけど。まあ、駅から行きやすい場所って言うとやっぱりそんなこう地層がドーンと見れるところとかってなかなかないんですよね。
ああ、やっぱ言ったら、まあそこら辺まで電車で行ってどっかでレンタカー借りるとか、車で、まあ、
どうかひょっとしたらいいのかもしれないですね。
そもそも車で行くかみたいな感じなのか。
あとガイドさんとかも確かいるはずなので、
うん、
レンタカー借りてガイドさん乗っけて行くとか、やるともっと
楽しめるかもしれない、
かもしれないですね、
うん、ちょっといろんなジオパークね、こう比較できるといいかもしれないですけどね。
そうですね、
なんかそのジオパークとは何ぞやって多分知らないでしょ。ジオパークって何みたいな、まあ、普通の人
もうすでに3つか4つ行ってるはずなんですけど私は、うん、
そうなんだ。
ただ日本のジオパーク火山の関係のものがやっぱり多いので、
うんうん、
こういう火山じゃないところっていうのは、
うん、
それはそれで珍しいわけじゃないんですけど、
うん、
頑張ってほしいなっていうのはあるんですよ。
なるほどね。
いや、火山が嫌いなわけじゃないんですけど、
うん、
火山ばっかりだと面白くないじゃないですか。
ああ、そっかそっか。だよね。で、地学って地球の学だから何でもありなのに、火山ばっかりじゃっていうのはあるよね。
火山も確かに人の生活にすごい密着したものなんですけど、
うん、
ここの湯沢の確か地質がもたらす美味しい水の美味しい水から人との関わり合いを考えてるようなところがあって、なんか水もまあないと生活できないですから、
うん、
で美味しければ美味しい方がそれはありがたいですし、
うん
うん、そういう視点からっていうのは他のところではあまりないので、
おお、いいんじゃない、
うん、でもその最後のこれが美味しい水ですってところだけ言われても困るわけですよ。
ああ、なるほどね。
その過程の説明がやっぱり必要なんですよね。
なんで美味しくなっているのかみたいな、
その理由を地質がこうだからっていうのとかを、
うん、
いろんなところをジオサイトを巡りながら、
うん、
こうだから最後のあの水が出てくるんですよっていう、
うんうんうん、
できればというか多分その方向で考えてるんだと思うんですけれど、
うん、
山の方には歩いてはちょっと行けないっていう。
あ、そうなの。
ちょっと遠い、
うんうん、
遠いのやっぱり平地の部分に人が住んでて駅があるんで、
うん、
山ちょっと遠いんですよ。
うんうんうん、でもなんかさ、そういったその最後に水を飲むような、なんていうの、ツアーじゃないけどさ、コースみたいなのはなんかバス一本走らせてその山に行って、そこから何か所か見ながら来て、最後あそこからできたのがこの水なんですよ、お疲れ様でしたみたいなのありそうで。だけどね、
ありそうなんですけど、うん、問題はこうまだ人があんまり来ないので。
ああ、そうなのか。
1日1本でも走らせても、
うん、
1日に乗る人が1人2人だと採算取れない。
ああ、なるほどね。
だから最初は予約制とかそんな感じででもやってくれればいいですよね。
なんかね、 せっかく認定されたんだから、うん、そんなの
なんかタクシーとかとこう提携してもらって少人数でもできるように
もうそんなのすぐできそうだけどね。
うん、予約整理しちゃえば結構楽だと思うんですよね。
うんうんうん、
なんか、まあ、そこら辺を
そういう、まあでもこれからそういうのされていくのがね、
結構他のところではなんかそういうツアーを申し込んで、
うんうん、
あのホテルとかで申し込んで、
うん、
翌日そのツアーに参加するとかっていうのもあるらしいんで、
へ
え、うん、そういったここは多分考えてるんじゃないかなっていう、
うん、せっかく認定されたんだからね、そういうのがどんどん整備されるといいですが、はい、ということでちょっと前置きが長くなりましたが、
ああ前置きだったんですね。
今週はニュースいきますよ、だいぶ間が空いてしまったのでね、今週のニュース、これ新しいの？
え、新しいですよ。
お、じゃあ行きましょう。今週のヘッドラインです。恐竜の翼は求愛用？シーラカンスの新種発見。これニュースじゃないんですが、シェールオイルって何？以上、3問です。まずは1つ目。国大の研究チームは、羽毛を持った恐竜、オルニントミムスの翼は求愛に用いたとする研究内容を科学誌サイエンスに発表した。この研究では3体の成長段階の違うオルニトミムスの個体を調査し、7歳以下の若い個体には翼のあった痕跡がなく、10歳の個体には硬い軸のある翼がついていた痕跡が認められた。このため翼は十分に成熟したことを示し、求愛に用いたのではないかと研究チームは判断した。
はい、
求愛用だけの羽ってこと
みたいですね。
へえ、
あのクジャクナのド派手なあの羽と似たような感じの、
あ、はいはいはい、
考え方なのかもしれないですけど、
うんうんうん、なるほど、そっか、あのクジャクのやつもあれか、求愛の時に広げるんだっけ、
求愛の時だけ広げるんじゃないですか確か、うん、
そのためだけの翼なんだ、
そうみたいですね。なんかあのちょっと飛んだりとか、
うん、
あ、でもこの恐竜は飛べなかったらしいんですよ、
うんうんうん、
飛べるような翼ではなかった、う
ん、あ、それなんか聞くよね、自身を持ち上げられるだけのあれがない羽みたいな、なんか聞いたこと
が、謎だったんですよ。で、まあ、飛び降りたりするときに、木の上から飛び降りたりするときにちょこっと使ってたんじゃないかとか、
ああはいはいはい、
そんな感じのことが言われてる、
うんうん、
言われてたんですけど、
うん、
今回のに関して言えば若いときなくって、
うん、
年取ると生えてくるっていうのは、
うんうん、
まあ、不思議というか普通なら変じゃないですか、
うんうんうん、
まあまあこの恐竜は7歳以下ではこう繁殖せずに10歳ぐらいになると羽を生やして繁殖するようになったんだと考えた方が、
うん、
年取って羽使う理由ないですからね、
うんうん、
パニー、
うん、
で飛んだり跳ねたりするのに必要なんだったら若い時から生えるでしょうから
、うんうんうん、なるほどね。でもそもそもこれ恐竜の化石とかから何歳とかって分かるんだ？
一応わかります。あの骨に成長線っていう線が入るんですよ、断面に。確か
年輪みたいなのが入るってこと？
そう、そうです、そんな感じのものが入るので、
へ、
それを数えるんじゃなかったかな確か、
うん、
なんか種類によっては、種類によって数え方が違うのかな。なんかあの見せられたんですけど、
うん、
どれを数えていいのかよく分からなかったので、
うんうんうん、
数えられる人にしか数えられないと思います。
うん、いや7歳とか10歳、まあ、なんて言うんだろう、 子供大人ぐらいのあの差だったらあれだけどさ、7歳って1年単位のあれがちゃんと分かるっていうのはすごいなと思って、そういうあれがあるんだ
みたいですね。
うーん、なるほどね。求愛用だけの花じゃないかと。これでも確定でもないの、
他の理由が見当たらないよねっていう
っていうことなのか。
そうですね。
うん、ということで、
うん、これで若い個体と年取った個体が別の種だったっていう結論になることも、まあ、可能性としてないわけではないっていうのが。
あ、そうなんだ。
あるんですけど、
へ
え、ひょっとしたら違う種なんじゃないか。
ああ、そうか、そういう可能性もあるんだよね。
あとは、実はオスとメスだったとか。
ああ。
オスには羽があるんだけど、メスには羽はなかったとか、そういう可能性もないわけではない。
うん、でも、この感じからいくと、その若い個体に、オス、メス、若い個体にはないってことでしょ、要は、ちっちゃいものには。
なんですけど、3体しか調べてないんで。
あ、そういうことか。
だからもっとたくさん調べてサンプルがたくさんになって、でやっぱり7歳とか8歳とか、うん、それぐらい以下の個体には羽はついてないっていうことになれば、
うん、
年取ってから突然羽が現れるっていう。
そうか、3体だけでそういうこういう発表ってできちゃったりするの。
恐竜に関して言えば、
うん、
サンプル数が非常に少ないので、
うんうん、仕方がないのか。
はい、
あ、じゃあ本当にその今言ったような性別が違うとか、そもそも種が違うかもっていう可能性も十分に残っちゃうわけだ。
実際に同じ種だと思ってたら、その後いろんな化石が出てきて、
うんうん、
調べたら別の種だったとか、調べたらオスとメスだったとか、
うんうん、
いろいろとあるん
で。過去にもあるんだね。へえ。まあでも難しいよね。そのこう調べたくてもそういう化石が出てこないことには調べられないんだもんね。
しかも丸ごと一体分の化石が出てきてくれればいいんですけど、頭だけとか、
はいはいはい、
足の骨だけとかっていうことになっちゃうと、
うんうんうん、
これ、ね、オスって
、うん、なんかやはりそう考えたら難しいんだね、いろんなこと。なんか恐竜のあれってなんかこの前ちょっと紹介したのもそうだけど、なんか毛が生えてたんじゃないかとか、もっとカラフルだったんじゃないかとか、いろんなことこう変わるじゃない。
はい。
やっぱそういう、そのサンプルの少なさから、いろんなことが、右行ったり左行ったりしちゃうのは仕方がない感じなんだね。
だって頭の骨しか出てきてないのに、全身の復元図が出てくるんですよ。
うんうんうん。
その頭より後ろはどうやって作ったんだっていう、
うんうんうん。
疑問がこう、わーって出るわけですよ。それは頭から後ろの形が突起によって変わったりしますよ。
ああ、なるほどね。
一応考えられて復元はされてるんですけど、
うんうん、
似た種の形を持ってきたりとか、
うん、
現在いる種の形を持ってきたりとか、
うんうんうん、
してるんですけど、
うん、
化石が出てきてみたらあらびっくりってことは、まあ、普通にある。
ああ。そういうでも変化も面白いのかもね。こう考えられてたのにこういうものが出てきたみたいなの。それまでの、今現時点での、その、仮説とかいろんなものを知ってたら、はい、こういう化石が発見されましたってニュースいろいろ出てくるじゃない、
はい、
そういう現時点のものを知ってたら、こう覆ったんだみたいな面白そうだね。
結構、今調べてもありますよ。
そうなの。
恐竜だと、ブラキオサウルスかなんかは、別の種と一緒だったってことになって、種が消えたりとか。
へ、う、ぇ、ん
アノマロカヤリスっているじゃないですか。昔のカンブリア紀みたいなやつかな。
うん。
あれ、血の部分はクラゲで、触覚じゃないや。 あの部分はエビだって言われてて、
うん、
一緒の化石が出てきて、うん、あら、また一つの化石だったんだっていう、
へ
ぇな話で。
うんうん。
さあ、バラバラに出てきちゃうと、二つの違う生物だと思っちゃった
り、
あるんですよ。
うんう
んうん、組み合わ、特に昔のやつだと、
うん、
あの今の生物から想像つかない形の生物がいたり、
うんうん、
で、
うん、
常識的に考えてこの形なんだかクラゲだろうとかって
、はいはいはいはい、
あ、
なるほどね、
それが結構よくあることなので、
うん、
あの夢を持ってあの復元を楽しんでもらえれば、
なるほど。まあ、なんかね、そういうなんかいろんな今現時点でこう考えられてるみたいなの、まあ、さっきのね博物館とかもそうですけど、いろんなもので知っておくと、これから発見されたものとかね、発表されたものがどう変わっていくのかっていうのも一つ楽しめることなのかなっていうのをね思いますね。なんか、え、なんでそんなになっちゃうのみたいな、なんか最初はそんな風に思ってたんだけど、ああ、こういう状況から変わっていくのねっていうのが分かると、いろいろな発表がこれから出てくるのが楽しみな感じがしますね。で、その、新しい発見、もう一つのニュースです。シーラカンスの新種発見ということで、テキサス州フォートワークその1億年前の白亜紀層からシーラカンスの化石が発見され、新属新種と確認された、シーラカンスは4億年前という非常に古くから生息している魚だが、1938年に生息が観測されるまで、6500万年前の白亜紀末の 大量絶滅によって絶滅したと考えられていた。今回見つかったシーラカンスには発見者のテキサス州フォートワークスの、芸術家ロバート・リード氏から名前を取って、これ何ラディアス・ヒリ、ヒリ、
レイダス・ヒーリーか、
うん、
英語読みだとリーダス・ヒーリーだと思います、
の学名が与えられた。あ、リードさんだからってこと？
リードさんなんて、
ああ、
リーダス。
リーダス。
になってるんですね。俗名だと。
ということでございました。これ何？
シーラカンスの新しいのが出てきたんですよ。
シーラカンスって、なんか生きた化石みたいな。
はいはい。あの、まあ、でも、インドネシアとかあっちの方で。
うん。
深海に生きてる生物ですね。一応魚です。
ね、これはまあ知らない人がいないんじゃないかというぐらい、なんか古代、まあ、化石とか古代の生物とか、まあ、代名詞的な感じになってますけど。
はい。あれがの秋に生きてたのがアメリカで発見されたわけです。うん、
白亜紀に生きてたのがアメリカ。
はい。で、シーラカンスっていう、一つの種がいるわけじゃなくて、
うん、
シーラカンス目っていうグループなんですよ。
あ、そんなに広いの？
はい。すごい広いんですよ。
ほうほう。
目っていうと、食肉目とかっていうのが目だから、
食肉目。
蚊よりももっと猫科動物とか言うじゃないですか、
うんうん、
あれよりもう一個上のランクなんで、
うんうんうん、
結構広いんですよ。
だよね。
結構広いんですけど、広い理由は、
うん、
他に似た生物が見当たらないから、あのそこまで広いことになってるんですよ。
へえ。でも魚目に入るんじゃないの？
魚目ってのはないんですよ。
魚目ってなんかないんだ。
あの、
魚の分類じゃないの？
魚は目じゃないんですよ。もっと上なんですよ。
あ、さらに上なのか。
しかも、もう一つ上の甲っていうところで分かれてるんですけど、
うん、
そこで分かれてるのが甲骨魚類、甲骨魚甲と軟骨魚甲に分かれてて、
うん、
甲骨魚ってあの今いる普通に食べてる魚で、
うん、
軟骨魚ってあのサメとか、
うん、
が軟骨魚なんです。あれあの軟骨でできてるので体が。
そうなの？
はい。
そっちの方がびっくりだわ。
あれ腐らせると歯しか残んないんですよ。
あ、そうなの？骨ってないの？
まあ、ないっていうか骨が軟骨なんですよ。軟骨も一応骨なんで、
うん、
軟骨はある。人間こう死んだ後にこう頭蓋骨としてあの鼻の軟骨とか残んないじゃないですか、
うん、あ、はいはいはいはい。
あれと同じことでサメ腐らせると本当に歯しか残らないんですよ。
へ
え。サメの標本作るのが大変だって言ってましたから。
なるほどね、うん、
まあ、それぐらい、うん、あの魚はもっと上で分かれてるわけですよ、
うんうんうん、
だから一応その魚の中には入ってる
のか。
あんまり他に似た生物が見当たらないっていう。
へえ、
まあ、今もう現在いるのも2種3種かな、シーラカンス今いるはずなので。
うん、3種もいるの？
1種いて、
うん、
確かもう1種見つかって、
うん、
だから2種いることは確かなんですけど、
うん、
あともう1種いたような気がしたんですけど、
うん、
あれ見つかってなかったんだっけまだ。
で、じゃあ今回が 3種。
違う、今回のは化石です。
ああ、そっか。
今生きてるのは、2種ですね。
2種
で発見されてるのは、
うん、
もっと大量にいます。
うーん、
なんせ4億年前からいるので。
うんうんうん。じゃあそのシーラカンス目の下ってワシャってあるの？
シーラカンスかディプロケルキですかハドロネクトルかマウソニアかまだありますよ、蚊が。
じゃあシーラカンス目の下は結構枝分かれしてるんだ。
はい、
うん、
まあ、古いあのシーラカンスから新しいものまでいるので、
うんうん、
で、まあ、それの中で、
うん、
今回は親族、
うん、
族っていうとあの蚊の一個下なんですよ、
うん、
それの生物シーラカンスが見つかったって。しかも1億年前なんです。
うん、
あの6500万年前の白亜紀末にシーラカンス絶滅したと思ってたんですよ。
うんうんうんうん。
1億年前って結構6500万年前に近いんで、
うん、
それあの現在の現世のシーラカンスと、
うん、
その4億年ぐらい前の古いやつの中間ぐらいになる、
うんうんうんうん、
まあだからその過渡期が分かるんじゃないかっていうのは一応期待はされてる。
ああ、なるほどね。もうじゃあまたここから新たな発見があるかもしれないと。
シーラカンスは新種がどんどん見つかるかもしれないっていうことでもあります。まだまだいるんじゃないか。期間は6500万年前から現在までの間を埋めるのが見つかってほしいですよね、早く。
うんうんうん。その大量に減ったあと残ったのが何なのかみたいな。
そう、残って現在にいるってことは間に必ずいるはずなんですよ。
うんうんうんうん。
その化石が出てきてないんですよね。
1億年前のが見つかってるのにその手前が見つかってないっていうのもなんか不思議だね。
あ、この6500万年前より前は大量にいたんですよ。
あ、そっか。
で
減ってるから見つかりづらいってこと。
これあの貴重なレアなあのものに変わっちゃったので、
うん、
それで多分見つかりにくいんじゃないかなっていう。
ああ、そういうことか。
うん、
なるほどね。年代の新しい古いというよりは数の違いか。
そうなんです、
うん、
あのそこら辺に大量にいるあのスズメとかハトとかを見つけるのは簡単なんですけど、
うんうんうん、
トキ探そうと思ったら今いないじゃないですか。
うんうんうんうん、
いや、いるはずなんだけど、なかなか見つからないなっていうことになってるじゃないですか、
うん。なるほど。そういう状態ってことか。
そういう状態なんです。
うん、なるほどね。まあでも、中間としても、でも、これからなんかいろいろと分かることもあるかもしれないってことだよね。
そうですね。
うん。っていうか、このシーラカンスそんなにいっぱいいると思わなかった。
なんか、ああ、なんかシーラカンスっていう魚がいるんだと思ってる人いますよね。
はいはいはい。その一人です。
なんか、ずっと昔からいるんでしょっていう。
うん、うん。
確かにずっと昔からいるんですけど、
うん、そのシーラカンスっていうのはずっとその一つの線がずっとつな一本だけつながってるのかと思うんです
じゃないんですよ。だって大きさも結構様々なんですよ。
へえ。
ちっちゃいやつって50センチない 20〜30センチとか。
あ、そんなのもいるので
今いるのって2メーターで一番大きいの3メーター超える
大きいイメージがある
ありますよね。
うん、
1メーター超えてる、
うん、
2メーター近いぐらい、
うん、
今のが大きくなると2メーターぐらいになるらしいんですよ、
うんうん、
でもっとでかいのは昔にいたらしいんですよ。
うーん、
今回見つかったのは50センチぐらい、
もうちっちゃい
大人になっても。
へえ。じゃあ本当にいろいろなんだ。
50センチぐらいなら飼ってもいいかなって思うんですよね。
飼えるね。
だから20、30センチから50センチぐらいが多分飼える限界だと思うんですよね。
うん。
2メーターちょっと無理かな。
2メーター、うん、うん。水族館じゃなきゃ無理だろうね。もう50センチでシーラカンス飼えたらいいね。
ちょっと飼ってもいいかなっていう気になりますよね。
うん、なるなる。てか、飼いたい。
まあ、あの今の状況ではまあ無理ですが
なるほどね。ああという、まあ、新しいシーラカンス発見ということで、まあ、ここからまたいろいろ新しい説とかが出てくるんじゃないかと思うのでチェックしてみたいと思います。で、最後ですがシェールオイル、これなんか聞いたことあると思ったらこの番組始めた頃にネタで上がってたんだね。
やろうとしてやらなかったネタですね、
うん、やらなかったんだけど
多分やらなかったはずですね。
ネタとしては上がっていてずっとこのネタのメモ書きのとこを何回も見るのでやたら目にしていたのはしていたんですが、
はい、
ちょっとお休みする前ぐらいの時期にニュースでバンバン流れてましたけど、
まあ、流れてましたね。
なんでも秋田だけで1億バレルとか。
ああ、すごい希望的観測ですね。
あ、希望的なの。東北で採掘成功とか。
ああ、やったのは秋田ですね。
秋田なんだ。
秋田で。
技術的に難しかったのが採掘可能になったというような、
うん、まあ、うん、
ことが言われていたようですけども。
はい、
そもそもシェールオイルって何？
シェールっていうのは、
うん、
血岩って言って、
うん、
ページっていう字を書くんですよ。
ページ？
あの日本語のページって漢字があるじゃないですか。
はいはいはいはい。あの本のページ何ページっていう
何ページっていう時に漢字で書くことあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
あの字を書いて血岩なんですよ。うん、
一文字で？
いや、後ろは岩です。
ページの岩って書いて結岩。
はい
はい。
なんでページかというと薄く剥がれるんですよ。
へ
え。本のページみたいにこう薄く剥がれるんで結岩って言ってるんですけど、うんうんうん、
はい、
まあ中身は泥岩なんですよ。泥なんですよ、
うんうんうん、
泥がこう固まってできた岩石で、
うん、
ここに薄く剥がれるのを結岩っていう、
うん、
でそれを英語で言うとシェールって言うんですよ。
うーん。
でそのシェールの中に油が溜まってると、
うん、
それをシェールオイルって呼ぶ。
うーん。
で普段の石油は、
うん、
砂の中に溜まるんですよ。砂の中に溜まるって言うと変だな。砂岩に、
うん、
砂粒と砂粒の間にどうしても空間ができちゃうんですね。
はいはい。
で普通はまあ水とかそういうものが入ってるんですけど、
うん、
油が入ってくると水よりも軽いので、
うん、
水を追い出して代わりに油が入ったりするんですよ。
うんうんうん。
なんでその砂と砂の間に油がこう溜まってる状態、
うん、
それがまあ石油が溜まってるっていう状態な
ん
ですけど、
うんうんうん、
それだとまあ結構吸い取りやすいんですよ石油を、
うん、
砂と砂の間に溜まってるだけなんで、
うん、
ストローみたいに吸っちゃえば出てくるんですけど、
うんうん
うん、血管の中に入ってると完全に閉じ込められちゃってなかなか出てきてくれない。
おー、はいはいはいはい。
でそれがあったんで、まあ、技術的に難しい、取るのに結構お金がかかる
うんうん
言われてたんですけど、うん、それが最近原油価格が値上がりしまして、
うん、
採掘しても採算が取れるようになっちゃったので、
うん、
採掘し始めたんですよ。具体的にはそのシェールを水圧で砕いて、
うん、
砕くことによってこう隙間ができるんで、
うん、
油を吸い出しやすくなる、
うん、
そうやって採掘するんですよ。
ちょっと戻るけど、さっきの砂に入ってるっていうのは、
はい、
なんて言ったらいいの、石油が溜まってるのっていうのは、なんか大きな空洞の中にテプンとあるとかっていうことじゃないってこと？
じゃないです。地下水も地下に水道管みたいにこう流れてるわけじゃないんですよ。うん、っていうの分かります？
うん。
地下に川があったりしないんですよ。
うんうんうん。
じゃなくて、地下にある水を通しやすい層。
うんうんうんうん、
それがまあ砂の層だったりするんですけど、
うん、
その層に砂と一緒に水もあるっていう状態が地下水。
じゃあなんて言ったらいいんだろう、砂と石油を混ぜたようなものが地下にある状態ということなんだ。
さらに言うと砂の方は固まってるので、
うん、
なんていうかな、軽石とか、
はいはいはい、
水入れると入るじゃないですか、
うんうんうん、
あんな感じで水だけを向こう側に行かすこととかできるじゃないですか、
うんうんうんうん、
軽石は全然動かないけど、
うんうん、
ああいう感じになってるんですね、砂岩の中も。あれよりはもうちょっと空洞が狭いんですけど、
うん、
それでも水だけが向こう側に通り抜けられるそういうような状態になって
る。じゃあ要は結局そこから石油全部仮にズコンって抜いてもそこに大きな空洞ができるわけじゃないんだ。そういう砂岩とかが、
ね、砂岩は元々の状態であって
残る形なんだ。
で、まあ、油抜くと大体地下水が上がって地下水でそこが充填されることが多いですね。
そういうことか。
はい。
で、
はいはい、
今度そのシェールっていうのはそのピリピリ剥がれるような石みたいなもんでしょ、
はい、砂岩も石です一応。
そっかそっか。そのピリピリ剥がれるのはじゃあその気泡みたいななんかこう入る余地ってあるの？
泥なんで、うん、結構間が詰まってるんですけど、
うん、
それでも一応入れるんですよ。
うんうん、
ただ入る隙間が狭い、
うん、
だから入る時にはゆっくり浸透していけばいいんで入れるんですけど、
うんうん、
抜く時はそんなゆっくり抜いてたら何十年もかかるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それじゃ困るんですよ、
うん、
だから抜く時はいっぺんに抜きたいんですけど、
うん、
入る時ゆっくり入ったから抜く時もゆっくりしか出てこれない、
うんうん、
っていうのでじゃあ一足砕いちゃえっていう発想になったんですけど、うん、砕くと中のものが取り出しやすくなる、
うんうんうん、 なんかもっとキメが細かいっていうイメージでいいの？
そうですね、うん、砂と泥なんで、
うん、
まあ、砂の方がまあもっと大きくして考えるとボールとかをこう箱に入れた時に隙間ができるじゃないですか、
うんうんうんうん、
サッカーボールだと結構大きい隙間ができて、テニスボールだとちょっと小さい隙間になる、
うんうんう
ん、ああいう感じなんですよ。
うーん、とかその砕くことで採掘できるようになったと。
はい、
で砕きまくってるってこと？
そうなんですよね。
うーん、
それがいろいろ問題になってるんですけど、
うん、
あまり地下で砕きすぎると良くないっていう、
うんうん、
地震が起きたりもしますし、
うん、
砕くことで振動が起きたり、
うん、
砕くとそこだけが脆くなっちゃうんで、
うん、
周囲からの圧力に耐えきれなくなってバキッていっちゃったりとかすると、
あ、なるほどね。
でそれがちょっと地表に届いて、あの震度1とか2とかの地震が観測されたりとかってこともあったりする。
へえ。
カナダとかだと、
うん、
もう結構大規模に採掘してるんですけど、
うん、
それが原因で、あのちょっと住民との問題が発生したりとか。
あ、もうでもそういう風に始まってはいるんだ。
始まってますね。
うーん、でもその1億バレルっていうのは、そのシェールオイルであれば、その日本の金も秋田だけでもそんだけ、
あるだろうって言われてるのの、
うん、
最大の量が多分それですね。確実にあるとは言えないはず。
うん、
うん、あのそういう構造になってるところとかに、
うん、
満タンに油が詰まってたら、
うん、
それだけあるだろうってい
う。ああ、希望的観測数値なんだ。
ですね。
うん、
さすがにその最大値はないだろうと思ってますし。
うん、
最大値がたとえそれでもどんだけ採掘できるかとはまた別の問題ですしね。
うん、ああ、そうか。うん、まあそのいろんなその砕くことによる弊害を考えるとどこまで取れるか分かんないってことだね。うん、
ありますし、
うん、
やってる最中に原油価格が値下がりしたら、
うん、
コストが合わなくなるんで中止になりますし。
まあ、その今の価格で考えれば採掘できるけど、下がってきたら採掘しても合わなくなっちゃうんだ。
そう、採掘すればするほど借金が増えていく感じになっちゃうので、
うんうん、
そうなると操業を止めざるを得ないですね。
うん、なるほどね。まあ、じゃあちょっとまだいろいろありそうな感じなので、これが、いや、なんかこう日本の近海でこれだけの
近海っていうか、これ陸上ですよ。
あ、陸上なのか。
陸上ですよ。
日本ででもこれだけのものが採掘できるんだったらみたいなのは思ってたけど、あんまりこれがいいあれになるかどうかってまだわかんないんだ。
そう、あと1億バーレルあったとしても、
うん、
1日に何バレル掘れるかっていうのともあるんで。
ああ、そうか。
いっぺんに掘れるわけじゃないですからね。
うん、
時間かかりますからね、やっぱり。
砕いて。
砕いて、吸って。しかも結構粘り気が強いはずなんですよ、シェールオイルって。
うんうん。
砕いて、
うん、
ちょっと温度上げてやって、溶かしながら吸い上げてとか。っていう作業が必要になるかもしれないですね。
うーん、やっぱりすごく大変なことなんだ。でもそもそも日本にこれだけのものはあるっていうのがちょっとびっくりだったけどね。
日本石油普通に出ますよ。
うーん、
石油と天然ガスは出るところではちゃんと出てますから。
うーん、うん、まあ、なんか資源のない国みたいなイメージがどうしてもあるんです
けど、ね、 あの資源がないわけじゃなくて、資源を採掘するのにものすごくお金がかかる国っていうだけなので。
ああ、っていうことなんだ。
はい、
取り出しづらいものがあるところっていうことなのね。
あとは取り出しにくい場所にあったりとか。
うんうんうん、っていうことなんだ。ということで、まあこれがどうなっていくのかは原油価格次第と。
はい、
まあとのようですが、でもなんかあれだね、すっごい取れないお宝の上にいる座ってる感じでしょう
あるんですけど、うん、うんっていう、
なんか黄金かなんかが入ってるさ、すげえ鍵がいっぱいついてる金庫の上でなんか目指しかなんか食べてるみたいな感じじゃない
そこまでじゃないですよ
あ、そうなの、
ま、手を伸ばせば取れるんですけど、
うん、
頑張って伸ばすほどじゃないよねっていうのが、頑張って伸ばさなきゃいけなくなってきたっていう、
うんうんうん、そんな感じなのか。これまた技術がまた進んで、もしかしたらもうちょっと取りやすくなるとか。
ああ、それはありますよ、やっぱり。
うんうん、
あの、今でも、あの、昔もう取り終わった油田をもう一回掘ったりとかしてるんですよ。
うん、
新しい技術で。
ほうほうほう。え、それまでの技術では取り終えたっていう判断だったのが、この技術を使えばもうちょっと根こそぎ取れんじゃないのってこと？
そういう方法をいろいろ開発して、
うん、
もうこれ以上吸えないっていうところから、
うん、
いやまだいけるって言ってこうかき集めて取ったりとかってやって、
うんうんうん、
それでもう閉山した油田をもう一回動かしてるところとかありますよ。
へ、うん、なるほどね。
それは技術の進歩ですね。
うんうん、まあでも一億あるかどうかわからないにしても、まあ、資源としてはなくはないと。なんかこの技術の発展が待ち遠しいですね。
ですね。
ガソリン50円ぐらいにならないかな。
ガソリン、山形行ったらガソリンが高かったんですよ。
あ、そうなんだ。
こっちの方が安いですね。
あ、でもそうかもね。意外と地方行くと高かったりするもんね。
多分千葉って結構安いんですよ。
うん。
あの製油所が多分
あるかな、
千葉にあるんですよ。
うん、あるよね。
それで
何の
近いから、近いからじゃないんですかね。
へえー、そうなのか。
そう、コストがかからないから。
もうそっか。確かに意外と地方行くと高かったりするとびっくりすることもありますが、まあでもね。なんか、まあでもそもそもガソリン使わなくなる可能性も高いとはなってきてるけどね。
そっちの方向に行きたがってるっていうのはあるでしょうね。
うん、
どうしてもなくなる資源ですからね。
うん、ね、まあ。
まあ、使い切れないほどちゃんと地下にはあるっていう人にはいるんですけど。
そうなんだ。まあ、はい、それもいろいろ説があるっていうね、
話をあるんで
教えてもらいましたけど、まあ、今週はニュース2つと、まあ、これも一応ニュースっちゃニュースかな、3つご紹介いたしました。また次回、来週、再来週、なんとかお届けできるように頑張っていきたいと思います。ということで、お届けしました、タロちゃんのジオサイエンスニュース、お相手はハンスケと
タロでした。
ではまた来週じゃない、再来週
またー